个新个新个新个大老师
種の起源7
で、前回に続いてね、自分の自然淘汰の仮説に対する反論を切り返していくわけだけれども、
打ち返していくわけですけれども、
そうだね。で、種の起源、今日本語で読めるのは第六版って言って、こう増刷されてね。
あれ、六版みたいなやつは何なんですか？知らないんですか？
最初こう初版出て、
はい、出ます。
で、結構売れたらしいのよ。で、そうしたらまたこう刷り直すじゃない。で、第2版第3版って出て、
それはその中身が変わるわけではないですか？
で、ちょっと変えてる。だから初版を出した後にもういろんな意見が来るわけじゃない。こんなの間違ってるみたいな。
あ、
で、そういうのに反論するために徐々に書き直して、まあ、最終的には第6版まで出たんだけど、そこにはやっぱ反論がね、綿密に書かれていたり、まあ、ちょっと言い過ぎたところは逆に取り下げたりして、で、今まあ日本語で読めるのは大体第6版だと思うんだけども、で、結局その初版が出た後にもうやっぱ大論争が巻き起こったわけよ。
そりゃそうでしょう ね、
宗教とか人々の世界観、はい、もう科学の話にとどまらないから、
当たり前にもう突っ込んだわけですからね、うん、
まあ言ったけど、当時の研究者、大学の教授もやっぱキリスト教の考え方をしていたから、神が個別に生き物を作ったんじゃなくて徐々に種類が生まれたんだっていうダーウィンの考えを全然ほとんどの人が受け入れなかったわけ。
そうですね。他の人にも自分の信念があるわけですからね、
うん、で、やっぱでもそれはダーウィンは自分の仮説にね、絶対の自信があったというか、やっぱ確信してたから、なんでわからへんねん死の起源にも書いてある、なんでこんな証拠あんのに分かってくれへんねんみたいな関西弁じゃないけどね書いてあって、
はい、
まあ、種の起源の中でそういった反論はしてあるんだけど、実際の論争っていうの、それはダーウィン自身はそっから避けたのね。
避けたんですか？
やっぱまあしんどかったね。
あ、
でね、やっぱ体調とか悪かったんだって。まあ、それ生まれつきというかストレスとかもあったんだろうけど、だからその自分の家ダウンハウスにこう引きこもって、まああんまり人に会わずに手紙のやり取りとかをしていって、で、反論はやっぱ自分の説をこう信じてくれる仲間もいて、しかも論争好きなお友達とかいて、そいつに任せていたと。だからもう場外乱闘みたいな起こっていたっていうね。その中でもまあこう種の起源の中にどういうことが書いてあるのか、まあ、ちょっと紹介したいんだけど、で、前回はあの中間的なね、種とか化石が残ってないじゃないかとか、はい、まあ、目みたいなね、複雑な器官がどうやってできたのかみたいな、話だったんだけど、今日はあの本能というか、まあ、本能も定義がいろいろだけど、
はい、
こう複雑な行動とか生き物のこう社会性とか、そういった複雑なことが、生き物のね、形とか色とかと同じように進化した結果なのかみたいな、そういった反論に答えていきます、
うん、
で、まず紹介、いくつか紹介されてるんだけど、まあ、僕が好きな、まあ、虫の話を取り上げると、
僕も好きです、
ね、アリとアブラムシの話と、
これは結構有名じゃないですか。
有名、
今からどういう話をするか分かんないですけど、あのアリが守ってみたいな。
そうそう。で、アブラムシってなんかこうおしっこみたいなの出すじゃない。あれ甘露って呼ばれていて、まあこう砂糖分、糖分が多く含まれていると。アリが来るとね、とそれを甘露を出して、アリがそれを舐めに来ると、食べに来るんだけど、なんでこんなことをやってんのかみたいなことを考えていて、で、アリからしてみれば甘いね、栄養を取ると。で、アブラムシからすると、アリがいなくてこう甘露がベタベタになると、
はい、
まあ、糖分だからこう 菌とかが湧いてくるのね。こう黒いススみたいになったりして、あまり衛生的によろしくないと。だからこうアリに掃除してもらっているんだっていう風な考察をしている。
そうなんですか。
まあ、今となってはこうテントウムシとかね、
天敵から身を守るために、まあ、ボディーガードを雇っていると。
そうだけど、種の起源にはそういうふうには書いてないんだけど、結局アブラムシがアリをおびき寄せてるのは、アリのためにそうやってるわけじゃないよと、自分自身のためだよと。
そうですね、まあ、天敵にしろ、そのベタベタにしろ、うん、そうですね。
で、自然淘汰っていうのは、そう、自分のための行動しか進化しないから、しえないから、そういった相手のために何かするみたいなっていうことは違いますよと。そういうのはアリとアブラムシの関係からこう説明していて、で、ダーウィンはこう自分の髪の毛だと思うけど、髪の毛使っ ってアブラムシのお尻をこうツンツンって、アリが触覚でさアブラムシのお尻をツンツンってやると砂糖をこう出してくるわけだけど、髪の毛でツンツンとやったんだって。そしたら全然出てこないみたいな。でもアリがやってきて触覚でツンツンってやると甘露をこうお尻から出すみたいな。そんな実験ねよくするな
まあアイデアがすごい
すごいよね。アイデアと実際にね自分で実験してみるという。アリとアブラムシの関係だと、はい、アリもアブラムシも自分のために行動しているんだと。相手のための行動っていうのはこう自然淘汰のメカニズムでは進化しえないから、複雑な行動も自分自身のためと。自然界を 見渡すと他人のために他者のために何かをやっているっていう極端な行動もあって。
出ました、ね、ここめちゃめちゃおもろいっすよね。
面白いし難しい。でそれがねアリとかハチの話なんだけど、
あもう僕も全然わかんないですね、これめちゃめちゃ難しい、
うん、これはね、まあダーウィンのその自然淘汰説にとってやっぱり最大級の、
あやっぱそうだったんですか、ね、これむずいっすよねやっぱり。
これは難しい。ちょっとね今日はあの何通りかの説明の仕方をするんで、
ああ
まあどれかでね納得してほしいなと思うんだけど、ああ
ぜひお願いします、
うん、でまあアリでもハチでもいいんだけど、
はい、
じゃあアリにしようか。で女王アリって言って卵をたくさん産んでますよと、はい、でオスのアリもいて、ね、オスと女王アリが交尾して卵を産みますよと。周りに働きアリっているよね、まあ、蜂だったら働きバチで、我々が目によく目にするアリって全部働きアリなわけよ。
働いてますもんね、うん、せいせいせいせいと物を運んで。
そうで、あれって全部メスなんだけど、
はい、あ最近知ったんですけどシロアリはオスもメスも働くらしいです、
ね、シロアリはね、そう名前はアリとシロアリだけどまた結構全然違う生物
なんで、ね、シロアリはこうゴキブリに近いみたいな、うん、そんな話あります。
でもまあ同じように働きシロアリっていうのがいて、
はいはいはいはい、
でハチとかアリの場合は全部メスなのね。メスなんだけど自分で子供産めないのよ。子供を産むのは女王アリが特化していて、働きアリはなんかもう卵巣っていうのかな、卵を産むにはこう卵巣とかが発達しないといけないんだけど、全然もうその卵を作るような感じにはならないと。だからで自分を犠牲にして巣の世話とかね、子供の世話とかこう清潔に保ったりとか、女王アリに餌を与えたりとか、そういうことをしているわけよ。だから自然淘汰って自分の利益にならないような行動って次世代に伝わらないから進化しようがないじゃない。働きアリって自分で子供産めないのね。遺伝しないじゃない、自分の子供産めないから。だからどういうふうにしてそんな自己犠牲的な、まあ利他行動とか呼ばれるけどね、
利他行動、はい、
利己的な行動は自分勝手、利他的なっていうのは逆に相手に何かこう施してあげるみたいな、自分が犠牲になっても相手の利益になるようなことをする。アリの場合は働きアリっていうのは自分が繁殖しないで働きアリとか、あ働きアリ女王アリとか巣全体のことにこう尽くしていると。でそういうのがなんで進化したんやっていう謎だったんですけど、でダーウィン考えて面白いなと思ったのが、例え話なんだけど、また人員選抜の例え話をしてんのね、ここ でどういうことかというと、じゃあ例えば牛のお肉にしようかな、
食べたいですね、
食べたいじゃない、で美味しいお肉になるように選抜をかけるじゃない。そうするとね、脂が乗った美味しいお肉を生み出してくれる牛ができましたと。
A5 ランクとかいうやつ、
そうそう、すごいランクの高いねじゃあその牛どうするかっていうと、人が食べるわけよ。
食べますね。
死んじゃうじゃんそこで。
死んじゃいますね。
だからその前にその繁殖してればまた別だけど、牛食べられちゃったらそこで子供残せないわけじゃん。
そう
っすね。その牛はね、じゃあその系統途絶えるのかって言ったら、そうじゃないじゃない。
困りますねそれは。
そうじゃなくてそいつ以外にも同じような性質を持った牛がね、何匹かいて、はい、グループでね何匹かいて、何匹かは食べちゃうけど残りは繁殖に回すわけじゃない。美味しいお肉を持った牛は食べられちゃうと。自分では繁殖 しないんだけれども、その血統っていうの、はいはいはい、そのグループのこう血筋は代々他の個体を通じて受け継がれていきますよねみたいなこと言ってて、だからダーウィンが言ってんのは、自然淘汰が個体にかかっているわけじゃなくて、同じ血統のもの、まあ家族とか考えてくれればいいけど、アリの場合はあの巣の中にいる仲間たち、
はい、
まあ、コロニーって言うんだけど、まあ、みんなこう血縁者というか似通ったね 母親と子供とその兄弟とみたいな、そんな家族単位なんだけども、自然淘汰っていうのがその家族っていうグループにこう作用しているみたいな。
あ、なるほど。
だからその働きアリ自身は子供を産まないけれども、
はい、
繁殖できるオスと、まあ、女王アリだよね、はい、繁殖できるオスとメスがその繁殖できない働きアリのいろんな特徴あるよね。こういう行動した方が巣の全体にとって効率がいいとか、そういう性質を生む傾向を子孫に伝えていってるんじゃないかっていうことを、まあ一応種の起源の中では書いてあって、
その個人じゃなくて会社みたいな、
そう
この分業してる、あの、ね、守る産むみたいな、育てるみたいな、そのこの会社全体に自然淘汰がかかっているみたいな。
そう、
お
でそれが、はいはいはいはい、まあ遺伝として伝わるのは女王アリとオスのアリが繁殖して交尾して繁殖するんだけども、グループ全体のこの性質がワンセットで次の世代に伝わるんじゃないかみたいなことを説明しています。で別の本でね、そのダーウィンは人間の話もしていて、人間も昔こう部族でいろんな部族があってこう戦争したりしていたじゃない、
はいはいはい、
でこう協力的でみんながメンバーがこう、まあ、家族とか家族以外のメンバーがこう協力し合って、戦争とかに備えたりいろんなことを作業するような部族は生き残りやすいよねと、そうじゃない部族と比べてみたいな、
はいはいはい、
そんな感じで自然淘汰をちょっとこう拡張する感じで、まあ、考えたりもしています。まあ、ちょっとまた別の例えするけども、ダーウィンじゃなくて最近のウィルソンっていう人の本に書いてあった例なんだけれども、じゃあ鶏の話と。
鶏ですか、
はい、
ダーウィンが研究して
た研究してたから、まあ普通の鶏を想像してもらえばいいんだけど、小屋に鶏がいますと。で5匹ずつのグループ、飼育していますと。で卵を産むじゃん鶏。
産みます。
でたくさん卵を産む鶏を欲しいわけ、人間としてはね、はいはい、
卵を食う時ってことですか。
そうだね、
はい、
だからどうするかっていうと、5匹ずつのこうグループが鶏あって、その中で、まあ、5匹いるんだけど卵をたくさん産むやつ、そいつをこう選抜して、で次の世代はそいつが産んだ卵からかえったヒナでこうグループを作ると。そうすると卵をみんなたくさん産むようになると、なんか単純には予想できるじゃない。
そうですね。
でも実際はそうならずに、
そうならずに
どうなったかっていうと、卵をたくさん産むやつっていうのは周りのやつを蹴散らしてでも自分でこう利己的に振る舞って卵をたくさん産むやつだったんだって。
隣の餌も食う。
そうそうそうで選抜かけてそういうやつばっかになっちゃったらずっと喧嘩してて、
あ
続き合って、
はいはいはいはい、
もう産もこの羽がこうもうちぎれちゃうみたいな。
あ、はいはいはい、
でも卵産んでる場合じゃないと、
は
いはいはい、結局そういった利己的なやつらばっかだと全体のこう生産性というか卵の数も落ちちゃいましたよ。
でこれでもなんか面白い、いい話ですね、うん、
で逆にどうしたらよかったかというと、5匹の鶏のグループいますと。でその5匹が産んだ全体の卵の数、
あ、はいはいはいはい、
それで選抜していったと。
お、
そうすると鶏はこう協力するやつ、相手のこともちゃんとケアして卵を産むようなグループとしてのそういった性質が選抜できれば卵全体の量としては最大化できるね、うん、みたいなことを言ってて、
あ、面白い考え方ですね、
うん、でちょっとそれ、あの特殊な例で自然界ではあんまりそういったことは起きないとされていて、
まあそうですね、1匹ずついますもんね普通は、
うん、で起きるとしたらアリとかハチみたいな血縁の近い個体同士でコロニーを作ってるような、あ、はいはい、まあ白アリでもいいけどね、そういったグループだとよくあって、う
ん、ただ単にこう固まってるやつらじゃないってことですね。
なかなか起きないと
は、うん、血縁のあるみたいな、うん、そういう集団ってことですね、う
ん、それがねちゃんと定式化されたのは種の起源からもう本当に100年後くらいの1960年代とかなんだけど、まあそれこそ血縁淘汰って呼ばれるんだけども、それはなんか自然淘汰とは別物じゃなくて、自然淘汰っていうのは個体をねメインに親から子供へ遺伝していきますよみたいな考えだったんだけど、それをこう、はいはい、グループというかね、
はいはい、
まあ、血縁者にこう拡張していったみたいなアイディア。でまあ、血縁者とそうじゃないグループって、まあ、ちょっとは違うんだけど、まあ、抽象的にはそんなにさっきの鶏みたいな話で、まあ、変わんないかなという感じで、まあ、これはややこしいしダーウィンもすごい悩んだんだけど、そういったグループ単位のセレクションっていうのがね、そのグループを単位にした淘汰っていうのはやっぱりちょっと特殊な状況しか起こらないっていうのは、まあ注意しておかないといけないんだけど、
はい、
さっきのね鶏みたいのはこう人間がセッティングした 状況なんで、ああいうことが
自然界じゃないですもんね、鶏って
起きるとは思うんだけど、自然界では基本的には個体レベル、血縁者ね、ハチとかアリみたいな血の濃い血のつながった集団だと、そういった、自己犠牲的な行動も起こり得るよということで、まあ、種の起源にも書いてあるんだけど、自然はこう飛躍しないと、徐々に進化するっていうルールは、体の構造ね、形とかそういうのだけじゃなくて、本能とか複雑な行動とか、そういった社会性にも当てはまるんじゃないかっていうことを説明していって、自然淘汰にはいろんな反論があったわけだけどね、そういった直感にね反することっていうのはやっぱあるから、うん、まあそれが面白いところというかね、まあ研究しがいがあるということで、今の進化生物学も、まあ、ダーウィンはねこう種の起源の中でこう反論にこうずっと答えていったんだけど、我々がやってんのはまあその続きかなと。
お、
これは自然淘汰で説明できないんじゃないのっていうのね、いろんな意見を、いや実はやっぱり自然淘汰で説明できるんですよとか、いややっぱり自然淘汰以外の進化のメカニズムを考えないといけませんよねっていうことで、まあそういうことをずっと続けてるのかなと。だからダーウィン自身は大学の教授でもないし、教育者としてね弟子を作ったわけではないけれども、種の起源のねこの続きというか、学問上のそういう子孫っていうのはね、こうその後世にね多くつなげていったんじゃないかなということで、
かっこいいですね、なんか
よかったです今日はこの辺で、
ありがとうございました。
ありがとうございました。